サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは、サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。今回はですね、行ってきましたよ。インテックス大阪の、ケアテックスの2020の方ですね、ちょっと潜入してきましたんで、今回は潜入レポートということでお届けしたいと思います。で、やっぱりいろんな新しい商品のもう相手がね、ちょっとうんざりするぐらいじっくりじっくり聞いてまいりましたけれどもですね、やっぱり介護ロボットのジャンルに関しては、見守りのね、センサーのあたりがかなり進んできてまして、で今までは眠りスキャン一人勝ちみたいな感じであったんですけれども、打倒眠りスキャンとねいう感じのちょっと包囲網を敷いてるようなイメージを受けましたんで、まあその辺からね、ちょっとご紹介をねしていきたいと思います。で、まずですね、見守りの介護ロボットでバイオシルバーが出しているアームスという AAMS ということでね、安心安全見守りシステム、 A が安心安全で、 M が見守り、 S がシステムという見守りの介護ロボットのご紹介をしていきたいと思うんですけれども、でこれもかなりちょっとこう眠りスキャンに対抗するような商品になってきてます。マット部についてはね、センサーで背中に敷くんですけれども、電気を一切使用しないというね、エアー式になってます。で、これがまあ故障ちょっとね、ちょっとこう風船をこう敷くような感じになっているので、まあかなり安全で故障が少ないんじゃないかなということになってます。で、そこからこう紐を伸ばして横のベッドのところに、センサー部をつけるというような感じになってます。で、これデモンストレーションが本当にすごかったんですけれども、心拍、呼吸、態度、微笑という形でもうちょっと寝た瞬間にもうすぐパッパッと出るっていうね、こうリアルタイムですぐ出るというのがやっぱり強力やなと。だからかなりすぐ異常があった場合は発見できるんじゃないかなと思います。で、眠りスキャンと同様ね、一覧画面で居室の状況とかがすぐ見えるようになっているので、睡眠の状態も、深い眠りとか浅い眠り、それから覚醒した状態とこう色分けしてるので、まあモニター見たら、まあ何号室がちょっと覚醒してるなとか、そういうところはまあすぐわかるかなというところになってます。で、ナースコールの接続ケーブル、分配器を使用すると、アラート時にナースコールをこう連動さすということも、可能になっているということです。やっぱりこれリアルタイムですぐ出るっていうのがやっぱり強力やったんですけれども、生体センサー、そこちょっと驚きのところなんですけれども、クラウドのね、見守りシステムということで、その辺もこう充実してきます。で、何よりも介護記録のね、ソフトとこう連動してるので、普通だったらもう転記する中がデータそのまま飛ばして、連動してるということなんで、かなり作業効率は上がるんじゃないかなということになって結構驚きました。で、この、まあ、他のお客様のお声というか、これ載ってるんですけれども、アームスの導入によって、職員のアンケートを取ったら、9割が、まあ、負担軽減したというアンケート結果が出たというところですね。で、また、一人一人に合った設定ができるということで、夜間は起き上がる前に、こう、すぐ対応して、職員もすぐ行くっていうことができるので、勤務が安心してできるとか、データがね、結構すぐ、蓄積されてますので、その辺のデータに基づいて、ご家族さんに報告するということで、かなりエビデンスのあるってね、根拠ある説明ができるということで、安全につながっているということですね。で、リアルタイムに心拍数、呼吸とかが出るので、今後、看取りをね、検討されている施設については、まあ、この辺のところ、かなりこう、落ちてきてるなというのが、すぐグラフでわかりますので、ちょっと見取り体制についてもかなり強力なツールになるのかなと思います。はい。これがですね、バイオシルバーのアームスという商品になります。続きましてですね、睡眠見守りシステムということで、 中日諏訪オプト電子というところで愛知県のメーカーさんになるんですけれども、睡眠見守りシステムの見守りーフという、これもシステムのご紹介をしていきたいと思いますけれども、これもですね、センサーマットを背中に敷くということで、で、センサーがまたこう別になってますので、こう線を伸ばしてまたベッドの横にかけたりとか、下に置いたりとかする形のあれになります。で、ここの違うところは、センサーマットと、それからセンサーオブのところが切り離しができるので、例えばですけど、こう、お亡くなりになった方のね、もう一回使うときちょっと嫌やなというときに、そのセンサーマット部分だけ、安くで購入することができるので、ちょっと嫌やなという方については、センサーマットだけ新品のを買っていただくということで、まあコストを抑えれるというところが特徴になっています。で、これも睡眠とか見守りとか、その辺はもう従来のパターン全部ついてます。で、離床とか、まあ起き上がり、覚醒、心拍呼吸というところが、全部グラフ化されたりとか一覧に出てますので、これも夜勤で異常があったら各部屋の状況というのが訪問しないでもちょっとわかるというところになってます。で、ここがですね、他のところとちょっと違う売りとしてはですね、なかなかちょっとよくわかんないんですけれども、睡眠中の心拍動の揺らぎを解析するということ。なんかちょっとこう独特のトレンドね、心拍の呼吸のトレンドグラフが作成できるということで、睡眠中の心拍動の揺らぎを解析するということで、体調状態の判定ができるということで、これについてはかなり質の高い、ちょっとやってみないとわかんないですけどね、ちょっと揺らぎについてもわかるというところをすごく売りにされているということで、もちろんシステムの方の連動の方や、介護士やご家族へのプッシュ通信とかメール配信とか、まあその辺の機能はついているというところですね。この辺の揺らぎというのがどの辺で重要になるのかっていうところが、今回また注目のところかなと思います。はい、続きましてですね、AI ビューライフという会社のですね、AI ビューライフとそのままの商品なんですけれども、こちらのセンサーなんですけれども、これはね、今までご紹介した下に背中にセンサーマットを敷くというタイプではなく、壁の上からですね、シルエットのセンサーなんですよね。だからプライバシーは守って、部屋の中の全体の様子が全部見えるっていう感じになります。シルエットが全部見えるので、部屋のところでこう一望できるというところが、まあ売りになってくるのかなと思います。で、これを店頭のね、した瞬間の結構生々しい映像をこう何回も流してはるんですけれども、こう録画機能とかがついてまして、広角の IR センサーで居室エリアとかベッド周りとかをこう検知して、まあ今ちょっと起き上がったなとか、こう転倒した状態というのがはっきり見えるんですけど、まあ顔はプライバシーを守ってシルエットになっているという状況になってます。で、これについてこう転倒した時にやっぱりちょっと虐待したんじゃないかとか、誰のせいやとか言うた場合があると思うんですけれども、録画機能がついてまして、こういう形でご自身で転倒されたやなというところの家の状況証拠になりますので、この辺今後ちょっと訴訟とかそういった問題が増える中での、リスクマネジメントにはかなり有効なのかなと思います。で、またビデオの動画のところも覚醒した瞬間とか、その辺のところで全部こうビデオが切り替わるようになってるので、そこの点灯した時間帯とかが割とすぐ探して再生できるというところがちょっとすごいなとか思います。危険状態の検知と緊急通知はもちろんあるんですけれども、まあモバイル端末とかナースコールの通知が可能というところになっています。で、非接触の生体センサーが、ベッド上の生体情報を、まあ、3段階表示しているので、生体反応がない場合は、最優先レベルで通知をしますということで、呼吸レベルとか、帯同レベルが低い、標準、高いというようなところの、ちょっとこう、バーみたいなグラフで、こう、一望できるというところになってます。で、シルエット画像なんですけれども、これも遠隔の把握が可能になりますので、例えば施設長が家に行ってるとかあって、まあクラウド上で行けるんであれば、その中の状況のシルエットも確認できるし、まあこういう場合は救急搬送したらいいのかな、どうしたらいいのかなというドクターの指示も仰ぎやすいというようなところになってて、先ほど言いました記録保存っていうところがちょっと強みになってますので、 その辺の実態把握ができるというところについてはかなり強力なのかなと思います。続きまして NSK というところが出している AI ヘルスケアという商品なんですけれども、これがですねちょっと利用者さんの真上に AI のセンサーがついて、そこからなんか赤外線とかを出してストラクチャードライトシステムというらしいんですけれども、パターンの動向を投影してこう範囲を赤外線でこう照らしてっていう形になって、それで身体の動態検知とか心拍数、それから体温、呼吸とかそういったあのプッシュ通知もできるというシステムになってます。まあもちろん就寝検知、エリア検知、動作検知、起き上がり検知、離床検知とかそういった形ができるということで、まああの体温も分かってしまうということなんで、まあこれが Wi-Fi でスマホのところに各飛んでくるので、まあこちらもあのかなり今後便利なシステムなのかなと思います。いやーもう本当にね、打倒眠りスキャンでね、あの見守りセンサーに関してはもう包囲網敷かれて、もう見守りセンサー戦国時代みたいな、幕開けみたいな状態になってきてます。まだまだ面白い商品がこう出てくるような感じなんですけれども、それ以外にもね、面白かった商品が、アイザックのケープってやつですね。異常移動のロボットということで、これについてあの車椅子の概念が変わるということで、抱っこからおんぶへというようなキャッチコピーでやってます。一見するとね、これあの電動カートみたいな感じなんですけれども、またあの画像貼っときますけれども、通常こうベッドにこう座っていただいて、そこからこれをこう近づけて、そのまままたいで乗ってもらうという感じですね。その後がもう電動カートみたいな形で自由にバーっとこう動けるみたいなところになります。だからこう後ろから乗り込むということなんで、介護者の方はちょっと腰を押すぐらいでスッとやって乗っていただけるということになったりとか、あのまあ座面とか手すりが上下機構になって、まあちょっとこう車椅子より高い目線なんで電動カートみたいに。こう中を移動できるので目線もこう上になっていい感じ、開放感があるっていうところと、廊下とかエレベーターとかこういう狭いところでもあの360度自動にこう旋回することができたりするので、本当にこう自分で自由に動き回れるっていうところになってます。で真ん中にあのレバー、ジョイスティックがこうついてるだけなんで、それをこう倒すと右に曲がったりするっていうところなんで、あの操作も結構簡単かなっていうところになります。まあ、ちょっと元気な方というか、あのクリアな方についてはもう自分でこう操作できるので、かなり今後便利なのかなと思いながら、見ておりました。あとこれまた NSK さんの見守りカメラ、在宅の方中心になると思うんですけれども、ピオカメというね、ちょっと熊のね、可愛い感じになってます。あの普通のあのカメラとかセンサーやったらちょっとね見られてる感があってすごく嫌なんですけれども、これはあのちょっと熊のマスコットみたいな感じになってるので見られてる感がかなり少ないなっていうところで、もうこれが可愛くこう目がこう動いてるんですね。人の動きに対して目がこう動くようになってるので結構表情豊かで可愛らしくなってます。でこれももちろんあの一人歩きでこう動態検知するので、ちょっと異常があったりするとまあ連絡をしてもらえるというところと、またあの温度センサーもついてるので、もうちょっとエアコンつけっぱなしとかで気温が上がったりとか、冷房をつけずに温度が上がってる場合とかはセンサーで知らせてくれるということになります。でトラブルについても音声検知という形になってます。でまあパトランプと連動して介護者の方に連絡をするとか、電話が鳴ったらですね、あの大丈夫ですかという形で、まあ双方向で会話ができるということで、まあこういうあの、これもまたあの商品化がまだらしいんですけれども、見守りカメラ、ピオカメということでね、可愛らしい商品なんで、まあ今後もちょっと注目していきたいかなと思います。あとがですね、JTECTという会社が出してるですね、自立推進トレーニングロボットということで、テクテック J-Walker。というような、商品も結構面白かったんでご紹介したいと思います。これ一見見たらもう普通の、買い物に行く時の歩行器みたいな感じになるんですけれども、なんとですね、このレバーのところがこう動くので、ノルディックウォークをね、で歩いてる腕振りトレーニングみたいなね、してることをこう体験しながらトレーニングできるというところが、売りになってます。テクテックによるトレーニングで期待できる効果ということで、腕振り歩行による有酸素運動で 歩行能力を向上させるというところと、背筋が伸びて歩幅アップで筋力増強と姿勢を改善すると。で、まあノルディックウォーク的な動きをするので、上肢と下肢を意識的に動かすことで認知機能を向上させると。まあこういった効果をですね、トレーニングで期待できるかなという、中澤教授という方がちょっと監修をしてですね、その研究成果に基づいた歩行動作を再現するという機械に、ロボットになってます。で、まあ、腕振りのトレーニングと、それから負荷トレーニングと、それから認知機能の向上という感じで、トレーニングをするんですけども、実際のところ歩いた距離がね、まあ出て、スマートフォン、タブレット、心拍計がこう連動するという感じになってます。で、これがね、音楽とかもかけれるので、それがこう楽しく、歩行訓練ができるという商品になってますので、またこの辺のところね、まあ、歩行アシスト機能とかもついてるんですけれども、自立推進のトレーニングロボットということで、普通の歩く訓練に加えて、まあ、負荷値かけれたり、ノルディックウォークでこう前後して腕振り運動ができるというのがね、非常に面白いなと思いました。まあ、こういった面白い商品が結構出てきてますので、またいろんな情報が分かり次第ですね、皆様にご紹介したいなと思っております。またちょっと画像とかね、ちょっと分かりにくいと思いますので、パンフレットとか写真とかね、リンクとかがありましたら、コメント欄に貼っときますので、ぜひともチェックをしてください。はい、今日はどうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。